今日はエゼキエル書の第25章、近隣諸国への裁きについて見てまいります。はじめに1節から7節を拝読してお読みいたします。今日マイクないので聞こえづらいかもちょっと声張ります。では、お読みいたします。エゼキエル書第25章1節から7節。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、アンモン人に顔を向け、彼らに予言せよ。あなたはアンモン人に言え、神である主の言葉を聞け。神である主はこう言われる。私の聖女が犯されたとき、イスラエルの地が荒れ果てたとき、ユダの家が捕囚となっていったとき、お前はアハハと言ってあざけった。それゆえ、私はお前を東の人々に渡して、彼らの所有とする。彼らはお前のうちに宿営を張り、お前のうちに住まいを作り、お前の産物を食べ、お前の乳を飲むようになる。私がラバをラクダの牧場とし、アンモン人の地を羊の檻とするとき、お前たちは私が主であることを知る。まことに神である主はこう言われる。お前は手を打ち、足を踏み鳴らし、イスラエルの地を心の底からあざけり喜んだ。それゆえ、私はお前に手を伸ばし、お前を異邦の民に略奪の対象として与える。私はお前を諸国の民から断ち切り、国々の間から滅ぼし、根絶やしにする。その時お前は私が主であることを知る。今日は諸国への裁きを見てまいります。神様はイスラエルをその会員の罪のゆえに裁くと言われました。そして近隣諸国は、自分を脅かしていたイスラエルの国が滅びるのを喜びました。そしてあざけりました。その諸国に対して主は警告を与えます。この箇所を通して神様をあざけったり侮ったり、そういうことを神様はどの国であっても、どの民であっても見ておられることを見て、主を恐れることを学びたいと願っています。天の父様、この箇所を通して主はイスラエルのことだけでなく、すべての国民を顧みておられることを見ることができますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日近隣諸国と、ありますけども、ペリシテ人を除きまして、アンモン人、モアブ人、これはアブラハムの甥ロトの、子孫。また、エドム、セイルの山に住む、エドム人はヤコブ、イスラエルの双子の兄の子孫です。そういうわけで神様はこれらの民をも顧みておられました。 イスラエルが約束の地に入るときに、まあ、彼らは邪魔をしたのですけれども、神様はこの近隣諸国の中でイスラエルの民と親しい関わり、親戚関係にある部族についてその領地をご自身が与えておられ、そしてそこを犯してはならないとイスラエルを止めました。たとえ敵対されても歯向かってはならない。もちろん正しい罪を犯した時には神様裁かれましたけれども、このこれらの民をも祝福しようとしておられました。しかしこの神様の祝福にもかかわらず、イスラエルに敵意を抱き続け、それは主を恐れず、せっかく祝福した主を拒むことでありますので、主を否んだ、そして偶像に頑なに執着するイスラエルを滅ぼされたように、神様はこれらのイスラエルに敵を持ち続けていた諸国をも裁かれることを告げています。ペリシテも含め諸国への裁きはやがて捕囚の民が帰ってくるための神様の備えでもあります。一つ一つ見てまいりましょう。先ほどお読みしました2節から7節はアンモン人、そして7節から11節は8節に、あ、すみません、8節から11節ですね。8節に冒頭にありますように、モアブとセイル、セイルはエドムの地域ですけど、そして改めて12節から14節はエドムに対して、そして15節から17節はここに書いてありますように沿岸諸国でありますペリシテに対しての裁きが告げられて、特にアモンとモアブとエドムは親族の関わりがある国として、本来仲良くし助け合うべきなのに、彼らはイスラエルを執拗に敵を抱いて攻撃し、イスラエルが苦しい時に傷口に血を塗り込むような無慈悲なことをしました。3節、あなたはアモン人に言え、神である主の言葉を聞け、神である主はこう言われる、私の聖女が侵された時、イスラエルの地が荒れ果てた時、ユダの家が捕囚となっていった時、お前はアハと言ってあざけったとあります。神様がご自身の民を裁かれた、それならばなおのこと神様は自分たちをも裁かれると覚えて死を恐れるべきでしたのに、彼らは隣国の親しい民が辛い目に遭うのを見て、これは自分たちにとって好機だと、また自分たちのことを顧みずにひどい目に遭った民を 無慈悲な思いを持って扱います。主は4節にありますように、東の人々、バビロンを中心とした諸国に渡す、彼らは遊牧民のようで、ですからアラビア系の人たちですね。この人たちは家畜を飼うことを主としていまして、家畜を持ち込んで荒廃した国に家畜を飼います。なぜそうしたかと六節に繰り返し、イスラエルの地を心の底からあざけり喜んだ、その報いを受けた時に改めて、この方が全地の主、イスラエルの神は全地の主で裁きを行われている方だということを思い知ることになると、ついでモアブとセイルについて、地図の後ろの地図を見ていただくと位置関係が分かると思いますけれども、そうですね、地図の6番でしょうかね、もう当時イスラエルは滅び、ユダも捕囚されていましたけども、もともとヨルダン川の東側にアンモンの民が住んでいて、その首都がラバです。そして視界の東側にモアブ、そしてさらにその南がエドムです。モアブとエドムは隣国だったわけです。そしてこのエドムの地のかといいますか、山にセールというところがあって、そこは町でした。8節以降、そこには見よ、ユダの家は異邦の民と変わらない、そう宣告され、そう彼らがあざけっていたことが、ユダの家は異邦の民と変わらない。それは主の民であっても変わらないということであり、それは主は偶像の一つだと言っていることです。このようにイスラエルをあざけることは主をあざけることであって、主はそれを裁かれます。自慢の町々を、町々は城壁に囲まれている土地ですけども、神様の前には防備の巣ではありません。 同じく東の国バビロンやアラビアの人たちに攻め入らせ、そして十節の終わりに、アンモン人が記憶されないようにすると滅ぼされます。そしてモアブも裁かれます。こうしてエドとの子孫でありますアンモン人とモアブ人は滅びることになります。そして12節以降、改めてエドムに対する罪が告げられています。12節を読み出します。神である主はこう言われる。エドムはユダの家に復讐を企て、復讐を果たして咎あるものとなる。エドムは敵意を抱いて、ユダは別に敵意を抱いてたわけじゃないんです。しかし一方的に敵意を抱き、一方的に復讐すると、そう挑むは敵意を抱いているゆえに、自分の思いから思い通りにならないとひどい目に遭った、そう考えて恨みを募らせ、そして当然のように攻撃したのです。35章をちょっと開いて、5章の5節、6節を読みいたします。お前はいつまでも敵意を抱き、イスラエル人の災難の時、すなわち彼らの最後の刑罰の時、彼らを剣の力に引き渡した。末ゆえ神である主の言葉、私は生きている、私は必ずお前を血に渡す。血はお前を追う。お前は血を憎むことがなかった。だから血がお前を追いかける。エドムの敵は必要なものでした。そしてイスラエルが裁きを受けて、補修されるとき、あるいはちりぢりになるときに、エドムはこの難民となった人々を捕らえたり、また殺したりしたのでした。またこのエドムの敵については小予言書のオバディア書も触れています。オバディア書1章しかありませんけども、1574ページです。ここにエドムがやっていることを、情け容赦ない囚人に対して責めています。オバディア書の12節から15節を見出します。オバディア書12節から、お前は兄弟の 災難の日に、それを見ていてはならない。ユダの子らの滅びの日に、彼らのことで喜んではならない。その苦難の日に大口を叩いてはならない。お前は彼らの災いの日に、私の民の門に入ってはならない。他でもないお前が彼の破局の日に、その災いを眺めていてはならない。彼の破局の日に、彼らの財宝に手を伸ばしてはならない。その逃れる者を断つために、分かれ道に立ちふさがってはならない。その苦難の日に、彼らの生き残った者を引き渡してはならない。なぜなら、死の日がすべての国々に近づいているからだ。お前は自分がしたように自分にもされる。お前の報いはお前の頭上に変える。エドムがやがて イスラエルが回復したときに、その報いをイスラエルから受けると主はエゼキエルを通して予言しています。エゼキエル書の25章戻っていただけますか。25章14節、私は私の民イスラエルの手によってエドムに復讐する。私の怒りと憤りのままに彼らがエドムにことを行うとき、エドムは私が復讐するということを知る。神である主の言葉。そして15節以降はペリシテへの裁き。ペリシテはずっとイスラエルに敵対していた民族ですけれども、彼らもまたイスラエルの民の苦難の時に、それに乗じてイスラエルへの敵意を募らせて攻撃いたしました。15節、神である主はこう言われる。ペリシテ人は復讐を企て、心の底からあざけってひどい復讐をし、いつまでも敵意を持って滅ぼそうとした。このペリシテ人もまた敵意を抱き続けていました。この海洋民族はさらに地中海沿岸地域の島々とも同族ですので、同盟を組んでいましたけれども、16節にあります、クレタ人、クレタ島に住んでいる民も、当時、同族でした。主は、これら、イスラエルに、つまり、イスラエルの神、主に敵意を持って、攻撃し続けた。ペリシテ人をはじめ海洋民族を滅ぼすと宣告されます。これが諸国の姿でした。私たちはイスラエル民族とそれほど深い関わりはありません。ですから、中立的な関わりかと思いますけども、聖書は神様の慈しみと厳しさをイスラエルの歴史を通して私たちにも示してくださっています。 第一コリントの10章の11節を開いていただけますか。これはイスラエルがバラノで逆らった時のことが背景にありますけれども、11節、これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに臨んでいる私たちへの教訓とするためです。続けます。ですから立っていると思う者は倒れないように気をつけなさい。あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。世の終わりの時に困難な時代が来ます。そしてある者が報いを受けて裁きを受けます。聖書は裁きが神の家から始まる、生徒たちから先に困難になると予言されていますね。そして十二節にありますように、自分は大丈夫、自分には災いは来ないだろうと思ってはならないと、今守られている中で困難に対する備えをするようにと警告しています。また困難にある方たちに対して、その困難試練は自分だけが経験したことではない、そして神様は耐えられない試練に合わせることはなさらず、耐えられるように脱出の道を備えてくださる。試練は苦難だけでなく、苦難を招く誘惑としても臨みます。これらの先ほどエゼキエルで出てきました、ナンモン、モアブ、そしてエドム、ペリシテはイスラエルの苦難を見て自分は関係ないと思って、積年の敵意を発散する機会としました。しかしそれは自らに裁きをもたらすこととなりました。私たちは生徒として先に厳しい扱いをいただきますけれども、希望を失わないようにいたしましょう。そして特に高ぶることがないように、そして敵意を、敵意というとそんな復讐するとかですね、そこまでいかなくても、人に対して怒りをぶつけてしまう、それは 妬みから起こることもあります。誤解から起こることもあります。また、辛い経験をしたときに、そうじゃない方に向けられることもあります。いろんなことで自分の辛い思いを他に持って行ってしまうという誘惑があります。私たちは覚えましょう。すべて主が最善のご配慮の中で導かれることである。また主は悪しき者が悔い改めて救われることを願っておられるということ、そしてそのためにご自身の御子さえも犠牲にされたこと、人の欠点や罪を見てどうしてこの人は大丈夫なんだろうか、そう思える時があるかもしれません。でも神様は公平に裁かれるお方、憐れみを持って裁かれるわけです。私たちがまず神様の憐れみをいただいて、愛と忍耐を持って救われ、また導かれていることを覚えて、裁きについては主に委ねて主を恐れることを求めましょう。今困難な時代にありまして、ストレスがありますよね。なかなか思うようにできないことがあります。その時にまず主を恐れることを求めましょう。最後に第一ペテロ4章17節をお願いします。第一ペテロ4章17節、裁きが神の家から始まる時が来ているからです。それがまず私たちから始まるとすれば、神の福音に従わない者たちの結末はどうなるのでしょうか。正しい者がかろうじて救われるのなら、不敬虔な者や罪人はどうなるのか。ですから神の御心による苦しみにあっている人たちは、善を行いつつ真実な創造者に自分の魂を委ねなさい。天の父様、私たちは今不安と困難の時代に置かれているかと思います。しかし主はそれを通して私たちの目を開かせ、ご自身に頼るように導いておられます。困難な時こそ主を見上げて証しすることができるようにどうか導いてください。また不安や不満をあなたのもとに持ち出し、自分で裁いてしまうこと、また敵意を持ったりまだかまりを持ったりすることがないようにどうか私たちを守ってください。イエス様の名前によってお祈りいたします。